77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日は9月12日ということでね、今日もやっていきたいと思いますけれども、皆さんどうですかね、元気にやってますか。はい、まあ私の方はね、おかげさまで、ね、元気にやっています。ね、まだまだね、全然暑いですけど ね、ちょっと暑さ和らいだかななんて思ったりとかしても、やっぱり日中全然暑いですよね。はい、まだまだね、暑い日続くみたいですし、9月の猛暑が日本を直撃なんてね、まあそんなニュースもねありますね。熱中症警戒が全国拡大ってね、まあ、そういうね、ニュースがね今いろいろね飛び込んできてますけどね、気をつけながらねやっていきたいと思います。はい、でね、私はね最近ね、まあね、もう暑さに負けないようにってわけじゃないんですけどね、毎日のね、を元気にね、健康に過ごすようにってね、こうジムに通ってるんですよ。はい、で最近ねジムに通ってて、で今日もね、まあ、今日収録の前にもう早朝からね朝6時半に起きてねジムに行ってきたんですよ。はい、私夜の仕事なんでね、なんか夜の仕事の人ってあんまり早起きしないですよね。はい、ね、夜寝るのも遅いし、ね、早起きしないんですけど、まあ私はなんかまあ職業柄っていうかね、まあいろんな仕事してるんで早起きすることが結構あります。はい、で今日もね、クエっていうね魚があるんですけど、ね、長崎の高級魚ですよ。それのねちょっと陸上養殖っていうね、まあそういうのをやっているところにね、見学に特別にね行っていいよということなんでね、まあ、そういうところ行ってきたりとかするんで、まあいろいろねこう朝早くからね活動することが多いんですよ。はい、なのでね、暑さに負けないようにってね、っていうかね、もう体力をつけないとということでねジムに通ってるわけなんですよね。はい、でまあそんな感じでねこう通ってるわけなんですけど、ついこの間はね、スポーツジムのね CM にね出させていただいたんですよ。はい、まあ、それがね、長崎市に市内にあるねコナミスポーツクラブさんっていうね、コナミスポーツクラブ長崎さんというね、そこのねスポーツジムのね CM に出させていただいて、でそれがねサウナの CM だったんですね。サウナがねリニューアルしましたっていうね、まあ、そういうね、の CM で、で初のねこう裸の撮影だったわけなんですよ。はい、ね、まあこういう撮影があってもいいようにということで、という意味もあってね、まあジムで体を鍛えてたんですけどね、もうちょっと仕上げてから撮りたかったなという気持ちもね、まああるんですけど、まあなんとか頑張ってね、その当日までね頑張って仕上げました。はい、でサウナの CM ってね、こう、まあ、当然サウナの中で撮るんですよ。でまあ当然ね裸ですよね。まあタオルは巻きますけどね、タオル巻きますけど裸ですよ。はい、でなんですけど、普通にね撮影の間のサウナねスイッチオンなんですよ。まあ要は熱いんですよね。はい、すごい熱くて、でまあそこに入るんですけど、まあそれはね、まあしょうがないですよね。まあ臨場感がある感じで、ね、本当に汗かいて入ってるんですけど、まあそれは全然いいんですけど、当たり前といえば当たり前なんですけど、スタッフさん監督さんもね、もうみんなね服着てるんですよ。ね、まあ当たり前ですけどね、みんな脱いでから撮影するわけにはいかないんでですけどね。だからね、私も当然ね暑いですけどね、スタッフさんたちもっと暑いですよね。服着てるんですよ。服着てサウナですよね。そんなないじゃないですかね。なんかねシュールな光景でしたよね。こうみんなね服着ててね、私一人ね裸ね、まあそんな感じでねだったんですけど、まあなかなかねいい経験をさせていただきました。はい、珍しい体験ですよね。はい、でまあ撮影終わってね、こう、まあ、外に出るじゃないですか。外に出たらね、そしたらねこうね、こう真夏なんですけど、ね、真夏なんですけど、もうスタッフさんたちねみんなね、わ今日は涼しいなってねなんか言ってましたよ。はい、今日帰ったらエアコンいらないなみたいなね、まあ、そんなことを言いながらねなんか撮影を終えたっていう感じでした。はい、ねその CM はねもうそろそろ放送なのかな、なんか9月下旬ぐらいに放送っていう感じなんで、はいね、皆さんに見ていただけるのが楽しみです。はい、 8月9月はちょっと撮影が多かったですね。その他のやつで言ったらね、リフォームの会社さんね、リフォーム住宅のね、こういろいろなね設備を作る会社さんの、まあ、CM とかにも出させていただいて、なので、ね、長崎県の皆さんね、テレビでもねお目にかかると思いますけれどもね、頑張って撮影に臨んだんでね、見てください、ぜひ見てくださいっていうことですね。はい、なんかね、こう出たことをね、こういもうでこれに出てますよってこう言っていいのか言っていいの良くないのかがこう分からないときはこうラジオでも言うわけにもいかないんで、なんでなんかこうなかなかね言えなかったりするんですよ。はい、なんかほら新しいね取り組みとかね、そういうのをねこう CM でねバーンとこう皆さんにこうお伝えしたいよとかいうのはなんかね、放送までね秘密だったりするのもあるんですよね。はい、まあ、そういうのもあったりするので、だからねなかなか言えなかったりするものもあるんですけどね。はい、でもこの2つは言っていい感じだったんでね、ね、言いますという感じです。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、ね、もう今月もね、もう9月もね頑張っていきたいなという感じでねやってるんですけれども、はい、ね、ね、先週の放送がねバターナッツかぼちゃってね、お送りしたんですよ。はい、バターナッツかぼちゃってね、もうひょうたんの形を、ひょうたんみたいな形しててね、でなんか色もね、なんていうかな、なんか、なんか薄黄色みたいなね、まあ、そんな感じの色なんですけど、まあ、そういうねかぼちゃで、まあ、農家バーナーではカクテルを作ったりピザを作ったりなんかいろいろやってますよっていう、まあ、そんな話をねさせていただきました。あとポタージュとかもね、はい、まあ、どれもねすごい美味しいんですよ。はい、そのままグリルしても美味しいですけどね。はい、で、まあ、そういうお話をさせていただいたんですけどね、まあ、今週というかね、今日はね、じゃあ何の話をしようかなというと、今日はね、同じように今月ね、農家バーナーでね特集したいと思っている果物についてのお話したいと思うんですよ。だから今が旬のねこの果物なんですけど、ね、今日のテーマはイチジクです。
農家バーナーのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。今日のテーマは今が旬のイチジクということでね、お送りしたいと思うんですけれども、イチジクどうだったかな、前放送したことありましたか ね、あったとしても結構前だったと思います。はい、で、まあイチジクね、皆さんどうですかね、イチジク好きですか ね、この季節ね、イチジクをね使ったメニューをね出すともう結構ね喜んでいただけるんですよ。はい、ね、で結構ね皆さんが言うのが、イチジクねすごい好きだよって言ってね、こう結構皆さん言ってくれて、で、好きなんですかって言うんですけど、でもね普段全然食べないよって言われるんですよね。はい、で全然買わないって言われるんです。まあでもねちょっとなんかわかるんですよ、ちょっとわかるね。私もねイチジク大好きですけど ね、店やってるからねイチジクいっぱい買うんですよ、ね、いっぱい仕入れるんですよ。はい、でなんですけど、スーパーでねイチジク見つけてね買うのってね、なんかちょっとねこうなんか潰れないようにそーっと持っていかないといけないなとかね、まあ、そういうのがあったりするんで、なんかねこう今日はやめとこうかなとかなってしまう気持ちはねなんかわかるんですよ。はい、というのもね、私イチジクはね、栽培したことはないんですよ。栽培したことはなくてね、畑の隅っこにね勝手に生えてるやつをね勝手にちぎって食べたりとか、そのぐらいはあるんですけど、栽培はねちゃんとしたことなくて、あるのはねこう売るのはねやったことあるんですよ。はい、ね、スーパーでね野菜売り場で働いた時にイチジクの季節ね、この季節のイチジクをねバーンと売ってましたよ、ね、でバーンと売ってたんですけど、なんかねやっぱりね、ちょっと難しい部分があって、イチジクねこうパックに入れて売るんですけど、そのパックがねこうイチゴみたいなパックに入れるんですよね。で、イチゴみたいなパックっていうと、どういうのかというと、まあ、透明のねパックに、まあ、5個とか6個とか入ってるわけですよ。はい、でそれにねこう透明のフィルムがねこう上にかぶせられてるんですけど、なんかねこうやっぱイチジクってものすごくデリケートなので、なのでこう持って帰るときね、本当ねもうすごい慎重に持って帰らないといけないんですよね。すっごい柔らかいんですよ、ね、さっき言ったみたいな、ね、イチゴのパックと同じような感じって言いましたけど、イチゴもねもちろんすごくデリケートですけど、よりもね断然デリケートです。イチゴはねこうワンチャンね上にちょっとふわっとしたもの、いや軽いものだったらねこう乗せても大丈夫ですけど、イチジクはねなんか乗せたりするとね皮が擦れてしまってね、そこからねなんか傷んでしまうとかね、まあ、そういうことが結構あるので、だからねなんか持って帰る人すごい慎重だと思います。もちろんね売る人もすごい慎重でしたよ。もうイチジクがねほんと気遣いましたもんね。もう陳列する時もねなんか ちょっとガタンと なったりしたらいけないので、だからこうイチジクをねこう売り場にねゴロゴロゴロって運んでいくじゃないですか。あの時とかもね振動とかがねこうないようにねそーっと持って行ってました。はい、イチゴもそーっと持っていきますけどね、イチゴはねよりもねこうイチジクの方がすごい慎重でした。はい、イチジク同士がね擦れたりするんですよ。振動でちょっと擦れたりとかするとそこからねこう汁が出てきたりとかねしてね、でその汁がねこう下の方にねちょっと流れたりとかね、パックの中で流れたりとかするともうそれねもう商品にならないですもんね。はいね、まあ流れた直後くらいだったらね別に食べてもいいんですけど、でもねこう買わないじゃないですか。だからねもうそれねもう半額とかね廃棄とかになってしまうので、そうならないようにねすごいねもう慎重でした。はい、でうーんあとはね、イチジクってのは結構カビやすいんですよ。はい、イチジクってこうお尻の部分がねお尻がこうちょっとこう穴が開いてるじゃないですか。はい、あの辺りにねなんかこう緑っぽいねあのカビがね結構生えるんですよ。はい、でなんかねこう気づいたらねふさふさって生えてるんですよね。 どのぐらい気づいたらっていうのはどういうのかっていうと、朝ね陳列するときにねよし今日のイチジク全部綺麗だな、すごいいいイチジクだなとか思ってねこう頑張ってね売り場に並べるわけですよね。たくさん売れたらいいなってね並べるんですけど、それしばらくしてねこうだんだん売れてくるじゃないですか。で売れてきてね、あ売れ残ってんなとか思って見てみたら、あれ全部見たはずなのになんかこれカビ生えてないみたいなね、そういうのがあるんですよね。はい、でなんかねまあ私もこうそのカビってこうどれぐらいやばいんだろうと思って調べてみたんですけど、なんか普通にいろいろなサイトを見るぐらいだったらなんかもうちょっとそこ気になるようだったら取って食べたらいいんじゃないみたいな、まあ、そういう扱いだったんで、まあそれをうっかりお客さんが食べてしまって大変なことになるというわけ、そういうのじゃないみたいですけど、どうやらねどうやらそういうのじゃないみたいですけど、でも分かんないじゃないですか。分かんないしね、カビはカビじゃないですか。だからねそういうのはねあんまりね、売るわけにはいかないんですよね。はい、だからなかなかね大変でした。はい、ねえなんかねもうほんとねこんなになんかデリケートな果物はね他にないんじゃないかっていうぐらいでしたね。はい、まあそれでもね、まあお客さんもねこう買っていくのをねこうねなかなかその気をつけなきゃいけないとかねそういうのはあるんでしょうけど、まあそれでもねあの売れてはいましたよ。はい、やっぱ美味しいですもんねイチジクね、今の季節だけですしね。はい、で皆さんはどうですかね、イチジクどうやって食べますかね。はい、で私はね、まあ、個人的にはねイチジクねまあいろんな食べ方あるんですけど、そのまま食べるのももちろんやりますけど、ね農家バーなやでもやってるんですけど、イチジクねおつまみにしたりとかしてます。はい、おつまみね、まあどんな風にしてるかっていうと、イチジクをね、ナッツとオリーブオイルとねこうあえてね、ナッツとオリーブオイルチーズとあえて、そして、まあ、それが、ブラックペッパーをかけておつまみするっていうのもあります。はい、結構甘いですけどね、イチジクってなんかちょっと蜜が出てるぐらい甘いですけど、これね果実酒とかねワインとかにねすごく合うおつまみになるんですよ。はい、あとウイスキーとかにも合うと思います。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、フルーツおつまみみたいな感じでやりますし、あとね、これ毎年やって、まあ、今年もやると思うんですけど、農家バーナヤではイチジクの生ハム乗せてやるんですよね。はい、イチジクをね、大きいやつだったら8分の1で、まあ、小さいやつだったら6分の1とかに切って、でそれにね、カットしたね生ハムをねこう上にペランペランペランペランペランと乗せていくんですよ。はい、でそれにね、これはまあ好みによるかもしれませんけど、うちではね、まあ、オリーブオイルをちょっと垂らして、はい、で食べるおつまみっていう感じになるんですけど、これがね毎年結構人気なんですよ。はい、まあ、やっぱりね、まあ、それ食べる人も言ってますけど、イチジク美味しいけどなかなか買わないもんねみたいなね、まあ、そんな感じなことを言いながら食べますね。はい、あとはまあそうですね、これは旬がどうっていうのじゃないですけど、ドライイチジクとかね、ドライイチジクとかも結構うち独自に燻製にしてから出したりとかねありますね。はい、まあこれはなんかいつもじゃないですけどね、まあ、そんな感じでね、イチジクはね結構おつまみになるんですよ。はい、であとね、農家バーナーではね、イチジクをねピザに してるんですよ。はい、イチジクねこうスライスするじゃないですか、イチジクスライスして、でそれをねピザ生地にねこう丸く並べていくんですよ。お花みたいな花びらみたいな形になるんですよね。丸くを20くらいにして、そしてねそれをねもうオーブンで焼いて食べるんですけど、まあ、もうピザっていうよりも何でしょう、フルーツタルトみたいな感じになりますね。はい、で蜜がねトロンと出てね、でねすごい美味しいんですけど、その上にねクリームチーズをねこうちょっとこうチリばめて、でそれで まあ、ちょっと溶けたクリームチーズと一緒に食べるっていうね、これがねおつまみピザとして、ね、デザートピザおつまみピザとして ねすごい人気なんですよ、はい、これねお家でもできるので、ね、よかったらね皆さんねやってみてくださいね。これねもう新感覚のいちじくの食べ方ですよ。はい、でねもうピザって言ってもピザソースは塗らないですよ。ピザあのトマトのピザソースはね、代わりにね、まあ、何を塗るかっていうと私はねあのバターを塗ってます。はい、バターマーガリンでもいいと思います。はい、マーガリンでもバターでもね、はい、まあ、クリームチーズをねこう薄く伸ばしてからねそれをベースにするのもありですけど、バターにするとねあの焼いた時にね結構ね高温になるので、なのでなんかねこうよりね何でしょう、もう生地とねイチジクがねすごい美味しくなるっていうね、まあ、そういうね効果があるので、ね、バターとかマーガリンとかがおすすめです。はい、まあ、あのオリーブオイルを垂らしたりとかするのもいいかもしれませんね。はい、よりおつまみにするんだったら、はい、まあそんな感じです。はい、あとはね、農家バーナヤではねあの完熟のねもうすごい柔らかくなったイチジクをもう皮ごとねあのもう細かく刻んで、そしてもうしっかり潰して、でそれとね、ラムのねカクテルを作ったりすることもあります。はい、まあ、そんな感じでねあのイチジクね本当ねいろいろな、ね、楽しみ方ができますよ。はいね、皆さんぜひね、やってみてください。はい、一番、まあ、手っ取り早くできるのがイチジクの生ハムのせとかですかね。はい、ね、まあまあ、あとはなんかナッツとあえるとかねいいかもしれませんね。はい、イチジク今の季節だけなんでねぜひやってみてください。はい、まあ、そんなねイチジクなんですけど、はい、まあ、あの毎年じゃないですよ、毎週恒例何かの植物っていうのを、ね、やりたいと思います。さっき出してたんですよ。あ、出てきました。はい、イチジク、クワカ、イチジク属の落葉高木っていう風に書いてあります。あ、クワカってたまに出てくるな。たまに出てくるけど他に何があったっけな。ねえ、なんか果物の時ってなんかこうバラ科がすごい多いんですよね。はい、でもクワカってなんだろう。ねえ、なんか前も見たことあるけどねえ何だったかな。ねえ、あんまりねちょっとパッと思い浮かばないですね。果物ってねなんかあの柑橘系かそれか、ね、バラ科かっていうねなんかそれがねすごく多いんですけどね。はい、ねイチジクはクワ科でした。ちなみにねクワもねクワの実はねこう普通にフルーツみたいな感じでね美味しいですよ。はい、そんなにね甘い感じじゃないですけどね、甘い感じじゃないですけど、まあ、それもねおすすめです。はい、で今ねクワ科見たんですけど、クワ科まあ、皮脂植物の科の一つ、約40属1000種類以上ってありますけど、半分以上がイチジク属ってありますね。ああ、まあ、なるほどね、やっぱイチジク種類が多いんですね。イチジクね種類が多いなっていうのはねなんかなんとなくねあの思ってたんですけど、それはね結構ねあのイチジクってこう受粉の仕方とかで、ね、こう全然ねもうイチジクごとにねなんかすごいなんか種類があるんですよね。だからなんか一言でねイチジクって言ってもねなんかあの生態系からしてねなんかあの全然違うなという感じがします。はい、であとね、栽培が古くてであの世界のねこう広い地域で栽培されてるっていうね、まあ、こういう植物ってね大体ねなんかもう種類がすごく多いんですよ。まあ、それは当たり前ですよね。栽培の歴史が長いってことはそれだけね枝分かれしているってことですね。で世界の広い地域で栽培されているっていうことは、まあ、それはね、まあ、それぞれのところでね種類が新しくどんどんどんどん出てくるということなので、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけどね。はい、で、まあ、毎週恒例のね、原産地どこっていうことなんですけど、西アジアっていうふうにあります。はい、でもうちょっと詳しく見るとね中東のねアラビア半島あたりじゃないかっていうふうに言われてます。割と乾燥したところなんですね。あったかくて乾燥したところね、アラビア半島、まあ、サウジアラビアとかあるようなところですよね。はい、で現在では世界中に広がり栽培されているっていうこの、ね、ありますけど、このね栽培が古いっていうのがねこうどのぐらいかっていうと、こうブドウとかね、まあ、同じ果物で言ったらブドウですけどね、まあ、と同じようにねこう紀元前から栽培されていたっていうふうにあるんですよ。はい、でね、紀元前から栽培っていうとねもう農業の歴史的にもね、かなり最初の方からっていうことですよね。はい、でエジプトのピラミッドの壁画などに、表されていたりって、旧約聖書の中でアダムとイブの話にも登場するというふうに書かれています。はい、アダムとイブの話ね、アダムとイブの話にイチジクどうやって登場するかね皆さん知ってますか。はいね、アダムとイブの話は ね皆さんご存知ですよね。なんか旧約聖書にねこう最初の人間アダムとイブがいました でそれがね、あの、まあ、神様 の住む世界でね、で暮らしていたんですけど、ね、蛇がねこの果物を食べなさいよって言って、ね、食べちゃいけないって言われてるのにリンゴを勧めてきたわけなんですよね。禁断の果実とか言われてるんですけどね。でそのね禁断の果実リンゴをねを食べたら、そしたら急にね裸で生活しているのが恥ずかしくなってしまいました。そして、神様になんかね、あの神様の世界をねこう追い出されてしまいましたっていうね、まあ、そういうお話ですよね。はい、でこれ、まあ、有名なお話なんですけど、はい、一軸ねこれどうやって、ね、登場するかというと ね裸ですよって言ってね、裸でが恥ずかしいってなったアダムとイブは一軸の葉っぱで、あの大事な部分を隠したっていうね、まあ、そういうお話ですね。そうでしたね、一軸の葉ってねそういうものでした。はい、一軸の葉って、まあ、結構大きいから隠すのにちょうどいいかもしれませんね。みかんの葉っぱとかだったらね大変ですよ。何枚もねこうペタペタペタペタ貼り合わせないといけないんですよ。はい、一軸の葉っぱ、里芋とかもいいかもしれませんね。里芋とかもいいかもしれませんけど、でも一軸の葉っぱだったんですね。里芋とかだったらなんか茎の部分をねこう足にの間で挟んだりしたら結構なんかこういい感じにね、できそうなんですけど、多分里芋はね旧約聖書があったあたりで、ね、多分生えてないんですよ。はいね、だからあの旧約聖書とかを書いたあのなんでしょう、ね、中東とかのあのあたりだと思うんですけど、あのあたりでは ね多分なんかちょうどいい葉っぱが一軸しかなかったってわけじゃないですけどね、まあ良かったでしょうね。一軸の葉っぱって結構柔らかいですけどなんかこうちょっとねこうチクチクのね、あのなんか小さなトゲみたいなのが生えてるので、だからなんか実際に一軸の葉っぱで大事な部分を隠すときはなんかそれがね、肌にね直接触れないような工夫をした方がいいかなと思います。はいね、まあ、そういうシチュエーションってないかもしれないですけど ねないかもしれないですけど、ね、だから葉っぱでねなんかそう隠すのはねちょっとねこうあなかなかねこうおすすめできない葉っぱが多いです。はい、どういうのだったらいいのかな、ねどういうのがいいのかちょっと分かんないですけどね。はい、結構ねこう葉っぱとかねこうそのまま皮膚に当てるとね、特にね粘膜的なところに当てるとね、結構ねアレルギー症状をね引き起こしたりする場合があるんですよ。はい、だからねなかなかねもう大変なんでね気をつけた方がいいと思います ねそういう時にどんな葉っぱが適してるのかな、なんかそういうのねご存知の方いたらね教えてください。まあ私がそういうシチュエーションになるっていうわけではないですけどね。はい、ということです。はい、でまあ一軸の歴史をねこう見てると、はい、はい、地中海世界では古くから知られ、エジプトでは紀元前に2700年という早い時代に果樹として栽培されていたというふうにありますし、でギリシャでも紀元前から栽培されている、また古代ローマでは最もありふれた果物の一つであり、甘味源として最も重要だったというあります。これなんかで見ましたよ。これエジプトではね、なんかイチジクのねこんな記述ねちょっと見た覚えがないですけど、ローマで言ったら古代ローマのねポンペイの遺跡に行った時になんかねこうイチジクがねが、壁画か何かにね描かれていたのを思い出しました。今これ見て思い出しました。はい、まあその時はね普通にね、あイチジク美味しいもんねみたいな感じで思いましたけどね、なんかこうやって改めて見るとね、あイチジクってねすごく昔からね食べられてたんだなみたいなね、まあそんな感じがしますね。はい、でなのでまあこの最近の研究でヨルダン渓谷に位置する新石器時代の遺跡から1万1000年以上前の炭化した実が出土したということがありますけど、これはねイチジクは世界最古の栽培品種化された植物であった可能性が示唆されているという、そんな風にあります。1万1000年前って言ったらなんか結構なんか農業の歴史をねなんかこう覆すぐらいのねことですよね。はい、ね、農業ってこうねチグリスユーフラテス側のね、まあ、あの辺りでねこう始まったんじゃないかみたいな、そんな感じで言われてますけどね、さすがに1万年以上前っていうね、レポートはねあんまり見ないです。はい、でまあどういうのから栽培っていうのかというところでもありますけどね。はい、なんかね結構原始的なねなんかこう生えてるやつをこう種をこうちょっとその辺にこうパラパラってやって出てきたらまたいっぱい食べれるねという、まあ、そのぐらいのレベルのものかもしれないですけどね。はい、麦はね結構ね大変だと思うんですよ。麦は何でしょう、畑を作るところからね結構やらなきゃいけないので、だからねなかなか大変だと思うけど、まあイチジクはそれよりやりやすかったのかもしれませんね。はい、はい、まあそんなねイチジクなんですけど、ね、こう日本にねイチジクが伝来したのね、江戸時代のね、寛永年間に中国を経て、ね、渡来したという説と、でペルシャから来たという説があるんですよね。 はい、で、江戸時代初期にねこう日本にこうトライしたっていう、ものとは、ものとは別に、その後にね、まあ、西洋品種が栽培されているっていうふうにあります、はい、まあ、そんな感じでね、なんかまあ日本に入ってきてなんかすぐにねなんか栽培がね、始まりましたというのと、あの入っては来たけどあんまりみんな栽培しなくて結構後になって栽培しましたというものがね結構あるんですよ。イチジクは どっちなんでしょうね。はい、なんかトライしてすぐにねこうみんながねこう美味しい美味しいって栽培したのかそうじゃないのかっていうふうにありますけどね、どっちなんだろう。はい、まあそんな感じなんですけどね、こう、はい、まあイチジクはね、よく言われてるのがね、こうイチジクってこう漢字で書くってね、漢字で書くとね花がないってね、あの 無の花の果実って無花かって漢字で書くとそういうふうに言われてるんですよ。はい、で花がない果物ってね、まあ、確かにね、まあ、イチジクってそうなんですよね。なんか大体のね果物ってね、お花が咲いて でその後でその花が散って、まあ、散ったりとか散る少し前からあの、ね、なんかちっちゃい実が出てきてそれがだんだんだんだん大きくなってそれが果実になってそれが熟して食べて美味しいですよって、まあ、大体がそうなんですよ。大体がそうなんですけどイチジクは違うよって花がないっていうふうに言われるんですけど、このねイチジクの花というのはねどういうのかというとね、実はねこうイチジクのねもう果実のねこう内側で、まあまあ、つまり内部ですよね、内部にねあのちっちゃい花が、ね、咲いてますっていうね、まあ、そんな、構造になってるんですよ。イチジクってねこう縦にスパーンと切ったらね分かると思うんですけど、中が空洞でね中に粒々がいっぱいあるんですよね。あの小さい粒々がそれがねあの 花なんですよっていう、まあ、そういうものなんですよ。はい、それがねあの花がねこう外側にね向いてるやつもありますよ。外側に向いてるやつもあるけどそれがねこう内側になってるっていうね、なかなかね、珍しい感じです。はい、でこれね最近ねあの誰かがねあの友達がね SNS にね あげててね、でそれがね、あげてた内容なんですけど、じゃあねどうやって受粉してるのかっていうとね、実はねイチジクのね、の果実の中にね小さなねイチジク小鉢っていうねこう小さな鉢がね入ってきて、でそれがね受粉をすることでイチジク受粉して、その鉢はねあの、中からねあの出られなくなって、イチジクの実の中にとどまっている、そのイチジクを食べるってことはその死骸を食べてることなんだみたいなね、まあ、そういうのをねこう挙げてた人が いるんですけど、ね、外国にはねそういうのがね、まあ、あるにはあるらしいです、はい、あるにはあるらしいですけど、でもねこうに日本のね日本のイチジクはね、もうあの中にねあの蜂のね死骸が入ってるとかね蜂の幼虫が入ってるとかねそういうことはねないです。はい、日本にはねそのイチジク小鉢っていうね、蜂がねそもそもいないんですよね。はい、いないですし、でその蜂がね入ってこなくてもね、こう実がなってね、そしてね、まあ受粉するっていうね、まあ、そういう風になってるので、だからね全然ねそれは心配しなくていいと思います。はい、ね、ね、まあ、何かでね、SNS とかで流れてきてねこうびっくりしないようにっていうね、まあ、そういうことでお伝えしましたけれども、そろそろお別れの時間になってきましたね。はい、今日はねイチジクのねお話をさせていただきましたね。ちょうど今が旬ということでねお話しさせていただきましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか、ね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Con tanta